愛称 FM ピカウシ第159回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FM イーニワでは毎週土曜日に放送され、FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また、FM ワイワイで配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカアップデートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。先週末の台風8号の影響で、根室釧路地方では河川が氾濫し、水に浸かった牧場などもありました。このビラトリ町では雨の被害等はありませんでしたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。アイヌ語で7月はモニオラップと言います。それでは1時間お楽しみください。
のコーナーです。本日のトップニュースは7月4日付北海道新聞より、消失知性再建へ祈り。ビラトリ町二豚の茅野茂二豚アイヌ資料館の敷地内で2012年8月に起きた火災で消失した知性アイヌ民族の伝統家屋が住民の手で再建される。7月3日には地鎮祭が知性跡で行われ、住民有志ら約20人がカムイの実を行い、工事の安全と早期完成を願った。消失した地勢は60平方メートルと40平方メートルの2棟だったが、新しい地勢は約25平方メートルの1棟。地勢が以前あった場所に建てられる。工事は7月5日に始まる予定で、同地区の地勢作り職人、尾崎剛さんが住民ボランティアに技を伝承しながら進めていく。11月中旬にも完成する見通し。再建は同地区の住民有志が昨年4月、川名の和信さんを会長にシシリムカアイヌ文化研究会を設立し準備してきた。工事費の大半は財団法人アイヌ文化振興研究推進機構のアイヌ工芸品複製事業の助成金300万円で賄われる。消失した地は30年以上前に建てられ、地元の職人が工芸品などを展示、販売する場として活用されていた。住民からは、知性がなくなり残念との惜しむ声や、再建に協力したいとの申し出も多かった。カムイの実では、用意された囲炉裏を囲んだ参列者が祈りを捧げた。川名の会長は、再建への一歩を踏み出せて、喜びでいっぱいと語り、茅野館長は、知性が完成したら、地域住民と観光客の交流の場にしていきたいと話した。二つ目のニュースは、6月16日付北海道新聞より、今日オープン、新ビラトリ温泉。館内はアイヌ文化尽くし、工芸品展示、壁や天井に文様。ビラトリ町二豚に6月16日、町有の温泉施設、ビラトリ温泉湯からがオープンする。旧施設ビラトリ温泉が老朽化したため、同町が総工費9億9000万円をかけて新設。従来はなかった15室の客室を設けたほか、アイヌ文化を多くの人に知ってもらうため、館内に多数のアイヌ民族の工芸品を飾り、壁や天井にアイヌ文様を施した。旧施設の隣接地にあり、失礼しました。鉄筋コンクリート造り2階建て、延べ床面積約2500平方メートル。町内には宿泊施設が少ないことから、滞在型観光の拠点を目指して建設した。工芸品は 二部谷民芸組合が制作、くるみやかつらなどの木を原料とし、アイヌ文様の彫刻を施した盆、二部谷板が一部の客室内にも置かれた。大浴場も従来の浴槽一つに対し、露天、炭酸泉など5種類の風呂を完備した。町によると、公営の温泉施設でアイヌ文化を取り入れたのは珍しいという。6月15日は内覧会が開かれ、約100人が見学。同町内の安倍晴恵さんは、地元の工芸品が素敵と話していた。札幌の民間会社が指定管理者として運営する。詳しくは同温泉、電話番号01457-2局-3280。三つ目のニュースは、6月21日付、北海道新聞より、アイヌ語受け継ごう、先祖の言葉、若者も熱心。北海道のおもてなしの言葉として使われ始めた、イランカラプテ、こんにちは、はアイヌ語。多くの道民にとって、普段は耳にすることが少ない言語だが、現在でも熱心に学んでいる子どもたちや若者がいる。北の大地で生まれた言葉を受け継いでいこうという思いは、着実に育まれている。日高管内ビラトリ町の二部谷生活館、毎週木曜日の夕方にアイヌ語教室子どもの部が開かれている。学んでいるのは小学生から中学生まで十数人。訪れるとイランカラプテーという元気な挨拶が返ってくる。講師は地元で林業に携わりながらアイヌ語を研究する関根健二さん、妻で工芸家の牧さんも手伝っている。子どもたちは関根さんのギターに合わせてアイヌ語の体の歌を歌ったり、アイヌ語のカルタをしたり、自然に単語を覚えている。関根さんがホワイトボードに、何々何アンは何々アンと書き、歩いたり刺繍している絵を描いて、アイヌ語では何て言うのかなと質問すると、子どもたちからは、アプカシアンはケメイキアン、私たちが歩き、私たちが刺繍するという元気な答えが返ってきた。共にビラトリ中1年生の織田瑞希さんと空高根さんは、アイヌ語はそんなに難しくない。先生よりも上手くなりたい。と熱心だ。中学生になり英語も学んでいるが、友達の中でアイヌ語は自分だけ知っているのがいい。と誇らしい気持ちもある。講師の関根さんは兵庫県出身。二部谷でアイヌ語を鍛えた。英語も得意で、ニュージーランドの先住民族、マオリとも交流がある。子供たちが先祖の言葉を理解することは大切。多言語に親しむことは刺激にもなります。と話す。こうした思いを大人になっても持ち続ける若者もいる。二部谷アイヌ語教室子供の部で学び、現在は飲食店で働く貝沢舞さん。札幌大学2年生でアイヌ民族の学生として、歴史、文化を専攻する川上さやかさんの2人。二人は STB ラジオのアイヌ語ラジオ講座にレギュラー出演し、講師の関根さんに協力して会話などを担当している。子供の頃から学んできたアイヌ語、イランカラプテが北海道のおもてなしの言葉になったことに、貝沢さんは、昔は差別されていたアイヌ民族がやっと認められてきた、と笑顔を見せる。川上さんも、これをきっかけに多くの人がアイヌのことを知ってくれれば、と期待する。この記事では、スマートフォンやタブレットでアイヌ語を聞ける無料アプリも紹介されているのでお知らせします。アプリ名は、大文字の L、小文字の AYAR。これでご検索ください。本日最後のニュースは、6月26日付、北海道新聞より、万老先生の功績たたえ献花。ビラトリ町二部谷地区で、昭和初期にアイヌ民族の研究をしながら、献身的な医療活動を行った英国人医師、ニール・ゴードン・万老博士の功績をたたえる、万老先生を偲ぶ会が6月22日、二部谷地区の旧万老邸の敷地内で開かれ、町民ら約70人が参加した。町民有志で作る運営委員会の主催で13回目。万老氏は1932年から同地区に住み、1942年に死去するまで住民を無償で診療した。貝沢委員長は、年々万老先生を知る人が少なくなっている。 功績を後世に伝えるための活動に尽力していきたいと挨拶。その後、敷地内の顕彰碑の前に設置した万老氏の肖像写真に一人一人が献花した。以上が本日のニュースですが、シロさん、コメントお願いします。
はい、先ほどですね、アイヌ語を受け継ごうというニュースがあったんですけれども、若い人たちがアイヌ語を伝承するためにさまざまな活動をしているというニュースが紹介されました。私もそういう若い人たちに期待するものの一人です。はい、以上です。
ありがとうございます。他にイベントのお知らせを3つ行いたいと思います。まず1つ目は、毎年恒例の博物館と二豚にアイヌ語教室共催のバス遠足です。7月20日日曜日に行われ、埋蔵文化センターや開拓の村を訪ね、道内の歴史などを学ぶ予定となっております。2つ目は第44回畜産家についてです。前夜祭が8月17日の土曜日に行われます。午後5時からアイヌ風結婚式ウツムヌカラが行われ、その他盆踊りやユカラと語り部などのイベントが用意されています。本祭は8月18日の日曜日、10時から縁結びの石祭りが行われ、午後1時から船下ろしの儀式が行われます。どうぞたくさんおいでになってください。最後はニュースでも紹介した茅野茂二豚にアイヌ資料館横での地勢建設についてです。毎週土日午前8時から午後4時まで行っています。都合のつく時間だけでも飛び込みでも OK とのことですので、興味のある方はどんどんご参加ください。以上、担当は仙石ゆ子でした。